それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生にご出演いただきまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は十勝二港大成です。8月は3話に分け、十勝大津港の題目で話をさせていただきます。江戸時代の十勝には2つの商業港機能、具体的には広尾と大津です。そして3カ所の漁業拠点、具体的には広尾、それから東部里、そして、大津、この漁業起点がありました。この放送では十勝において商業港機能の上でも、また漁業経営の拠点としても重要な役割を果たす十勝大津を取り上げます。
今週の釧路歴史探訪、テーマは十勝二港大成、十勝川川口港湾のお話です。
はい、希望された皆さんに印刷教材をお届けしています。印刷教材で最初は資料43、ここに17世紀前半の記録が載せています。そこから紹介しましょう。資料43は、厚岸に住むアイヌ民族が厚岸を訪れたオランダ船の船長に話をした内容です。銀は知らぬかで、金は十勝で入手できると住人は話します。しかし十勝や知らぬかは我々厚岸の敵なので、あえて案内しません。そう厚岸のアイヌ民族はオランダの船長に伝えます。厚岸やアイヌ民族が交流する範囲は現在の阿寒川川口までです。それよりも西にあたる知らぬかや十勝は非交流圏域、お互いに行き来しない範囲だ、そういう内容がオランダ船記録の伝えていた中身です。
さて、以前の放送では当時の御楽敷川、現在の阿寒川川口までが千島アイヌ民族の生活圏とお伝えしていました。
はい、そうなんですね。まあ、そこで資料44に襟裳岬から直別川川口までを示す国土地理院地図を示しました。南から広尾港、そして大津港、それに図面の上に十勝プト、漢字の十勝に太い、細いの十勝プト、この3カ所の地名を国土地理院地図に書いています。江戸時代の十勝場所、現代の十勝の国は十勝川を生活圏とする十勝アイヌ民族と松前藩の、家臣が、交易をする、本来交易をする物々対象の交換地なのです。ところが十勝川流路は昭和になって変更されました。実は、十勝プトと今日記載されている地点、ここが本来の十勝川本流の川口、太平洋に注ぐ落ち口になっていました。そして今話題にしている大津という集落は十勝川の分流、つまり支流にあたる大津川という川の川口に位置しているのです。
江戸期の十勝で注目、東から十勝川川口の十勝プト、支流大津川川口に大津、そして広尾となります。
はい、大津川っていう名称はですね、今日十勝川の本流に流路が変わっている関係で、表面には出てこない川ということになると思います。そこで北海道で第3位の流域面積を誇る十勝川についてです。その十勝川本流の川口は、十勝プト、そこが昔々の川口でしたけれども、現在では旧大津川の川口にあたる大津に川口を変更しています。 江戸時代はオホーツ内の地に、変わったということです。まあ、ここまでをご理解いただき、ついに資料45に話を移すことにします。資料45は津軽家の記録です。まあ、津軽家というのは、弘前に城を持つ現在の青森県の大名です。1669年釈迦院の戦いが起きていますけれども、その事件記録を残している図を資料45で掲げています。図に白ぬか、柿崎クラウド、船一艘、人数14人の記載があります。説明してみると、白ぬかというところは松前家の家老職にある柿崎クラウドという人に給与された土地で、この地域との交易のために、白ぬかに、家臣家老が派遣していた、その家来が、14人殺害された、そういう意味が白ぬか、柿崎クラウド、船一艘、人数14人の意味になります。
西暦1669年、日高の国の猿川と静内川に住むアイヌ民族が争った事件が道内一円に拡大します。
はい、でこの範囲が実は白ぬかまであるというところを、その注目しておいた方がいいというふうに思うのです。図面はその時のアイヌ民族の生活史とともに、松前家の関係者が犠牲となった地に犠牲の数、人数を示していることになります。図には他に大津内という地名、タピコライという地名、そして疲労にあたる部分に同人船人数11人、そしてエルモ崎と記載があります。1669年釈迦院の戦いでは、疲労にあたるところに書いてある同人船の、その同人は柿崎クラウドという人のことであり、その、家来が実は白ぬかと同様に、柿崎クラウドの給与主となっていた、その疲労で11人の犠牲者を出していたというふうに資料を読み込んでいきます。
今週の釧路歴史探訪は十勝に港大成です。今の十勝が川口に位置する大津港の江戸時代の時のお話、こちらを佐藤先生に解説いただいております。
現在の地図で見る、川口の位置と異なりますので、ここまでの話を整理すると次のようになります。十勝川は流路が昭和になって変わりました。このため現在の十勝川とは違って、江戸時代十勝川の川口は十勝プトというところにありました。その当時、この十勝プトはアイヌ民族の、生活圏を背後にする川なんですけれども、実際に対アイヌ民族との交易を行う拠点は白ぬかと疲労にあって、実は大津にはなかったということが先ほどの、津軽藩の地図で見えてくるということなのです。そして疲労も白ぬかも対アイヌ民族との交易を行う権利を持っているのは誰であるかというと、白ぬかも疲労も共通して松前家の家老職にあった柿崎クロードという人に与えられていた。以上3点をお伝えしてきました。ここから記録に記載のない領域に入ります。実は十勝川を生活拠点とするアイヌ民族なんですけれども、これは対松前家の家老職と交易を行うときに、2つのことが考えられるということです。一つはわざわざ松前から疲労まで来る船に向けて、十勝川の流域を生活圏としているアイヌは疲労まで出向くとする考え方です。もう一つの別な観点は、柿崎クロードは十勝のアイヌ民族と交易をするけれども、その交易の対象は疲労周辺のアイヌ民族とのみ行い、実は十勝川の、 十勝川を生活圏とするアイヌの人たちとの品物との交易はしてなかったのではないかという二つのことが考えられるんですけども、それがどっちがどのように関係したかということはなかなか資料の上からは読むことができないということです。
十勝川は北海道で石狩手塩川に次ぐ川です。松前の大名川は物積み取りの船、着岸しにくいという特徴があるんですね、はい、
物積み取りの船を大津に派遣しても大津の、川口の地形の形状、形状からいくと、船が着岸しにくい、それでどうしても広尾の方が使いやすいということが、念頭にあったということです。したがって推測の域を出ていません。船を着岸し交易を続けるには大津よりも広尾の方が適していたということになります。そのように理解読み解きたい、それが津軽家の事件記録に書かれている内容ということになります。資料46は海路図、つまり、船がどの港、どこの地点を目指して航海していたかというのが海路図、そしてその船を受け入れる到着する地点、これを船間というふうに言います。船間というのは山水に間と書いて、これで船間と読む、そういった図面があります。海路、船を航海するルートは十勝川川口を避けていることがわかります。資料48は疲労図で見ると船の着岸場としては、船がこの着く場所としては岩石海岸が発達して大津内や十勝よりも優れている卓越性があったことを示しています。しかし同時に掲載されている大津内とか十勝府との絵図というのは川口に砂州や、砂のくちばしが発達していて、船着き場として様々な難しい点、難点のあった様子を読み取ることができる図になっています。
今週の釧路歴史探訪は十勝に港大成です。江戸期前半、十勝でも重要視されたのは現在の疲労であったというお話です。
江戸時代後半になって記録の上でも実は大津が重要視される時代に入ります。その第一は、十勝川が実は太平洋と日本海を結ぶ河川交通路の上で重要であったという記載が記録に見えてくる点です。1809年文化6年の調査を反映した新井保慶著、東光満筆という本があるんですけども、その本に書いています。大津内の山より石狩へ偉人アイヌの人たち越える道ありというとする一文です。ただ十勝川と石狩川を結ぶルートで太平洋と日本海を結ぶ道を利用している、これはアイヌ民族にとっては偉人ども越える道でありました。しかし幕藩体制側、つまり本州から来た旅人にと役人たちにとっては、後の石狩峠にあたる部分は越えることのできない難所、難しい場所、つまり避けざるを得ない、回避せざるを得ないルートにとどまっていました。
はい、そして同じ資料44に佐藤先生もう一点注目ポイントがあるということ。
はい、ここにはですね、漁業番や通行所、つまり宿や蔵、草小屋、間や、アイヌ人足小屋という記載が大津に登場することになります。対アイヌ民族を対象に、アイヌ民族が生産する資源を交易する経済ではあまり重視されなかった十勝川の川口、しかし幕藩体制側が十勝の漁業資源に注目し、また大津の川口が襟裳から納沙布岬まで太平洋岸を交通する通行する交通のルートとして注目され始めるとき、十勝川口に対するさまざまな投資が行われたということになります。漁業番や通行所、つまり宿と蔵と草小屋と馬屋とアイヌ人足小屋があるとする東光満筆の記載に注目しましょう。江戸時代も19世紀に入ると 大津も幕藩体制の漁業経営システムに組み込まれ、特に鮭漁業の有力して拠点として投資対象になったことを読み取ることができます。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
大名家の松前氏にとっても、また本州漁業にとっても、漁業経営対象地として有力であったのは広尾です。しかしそこで漁業経営では、広尾から西の昆布を集めること、また深海魚系のタラに漁獲するためには広尾が好適地であったということになります。今大津に見られる漁業番屋は、本州側漁業が開設する生産の現場です。また往来する幕府役人に宿泊設備を用意しています。荷物を輸送する要員に馬を飼育し、アイヌ民族を雇う体制が出来上がっています。まとめて資料49で示します。本州側が注目した広尾、アイヌ民族にとって重要だった十勝川の流域、十勝の開発が遅れた、そのように見ずに、十勝にとっては資源温存の観点、これが重要であるというふうに私は考えています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。